私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。悔い改めよ。天の国は近づいた。私たちルーテル教会では三年周期の聖書日課を持ち、それぞれの年に教官福音書を取り上げております。具体的に今年はマタイ、次の年はマルコ、そしてルカ、それぞれ福音書を中心に御言葉を聞いてまいります。それぞれの年、福音書は違っても大公説第二主日には必ず洗礼者ヨハネが登場してまいります。おおむね洗礼者ヨハネの登場について同じように記述されているのですが、マタイだけは悔い改めよ、天の国は近づいたという言葉をその冒頭に書き加えているのです。つまりマタイにおける洗礼者ヨハネは、悔い改めよ、天の国は近づいた、このように述べ伝える人であるのです。さらにヨハネは預言者イザヤが告げている人だと言われています。荒れ野で叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。マタイでは、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよと告げる声として、ヨハネは登場しているというわけです。そして、マタイが独自に加えた、悔い改めよ、天の国は近づいた、との宣教の言葉が、すなわち、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ、との主の命令が意味する内容と重なると考えていることがわかるのです。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ、とは、イザヤ書40章の引用になりますが、まずはその時代背景に簡単に触れたいと思います。イザヤ書を実際に開くとわかるのですが、その40章の冒頭に記されている込み出しには、帰還の約束とあります。今日の日課に引用されているのは3節にあたりますが、直前の2節に次のように記されているのです。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと、罪のすべてに倍する報いを主の見てから受けたと。列王記によると、ユダの歴代の王たちが主の目に悪とみなされることをことごとく行った結果、主の怒りによりバビロン王による攻撃を受けて、エルサレムは陥落の時を迎えたのでした。そして多くの民はバビロンへ捕囚として連れて行かれたのです。これがイザヤの告げる、その咎を償うための苦役の時の始まりでありました。それから60年ほどの年月が過ぎた時、苦役の時は今や満ち、咎は償われたと告げられているのです。 そして3節では、呼びかける声がある。主のために、荒れ野に道を備え、私たちの神のために、荒れ地に広い道を通せ、と続くのでした。それは、バビロンからエルサレムへの道が、主に砂漠地帯であり、当然道は曲がりくねり、高低差もあって、それは山あり谷ありに見えるのです。罪の罰は終わり、エルサレムへ帰還せよとの予言の言葉が告げられても、そのような道筋の先にあるエルサレムへの帰還は困難なことのように思われたでしょう。さらに、60年に及ぶ捕囚は、実際にエルサレムを知らない世代を生み出したことでしょう。主の言葉に従って、すべてのものが喜んで帰還の途につくことはなかったに違いないんです。ですから、主のために、荒れ野に道を備え、と呼びかけられたのでありました。今日、洗礼者ヨハネがそのように呼びかける声とされているのは、後から来る主キリストが歩まれる道についてに違いありません。その道筋をまっすぐにせよと言われているのですから、主を迎えるにはその道筋があまりにも曲がりくねり、高低差も大きく見えるのです。それは私たちの罪のゆえです。ですからヨハネは呼びかけているのです。悔い改めよ、と。悔い改めることで主の道がまっすぐにされると呼びかけています。まっすぐに。この言葉が意味するのは、聖書では神と人との正しい関係を表します。その正しい関係を作るの、人の悔い改めであると、ヨハネは訴えているように聞こえます。さらに8節になりますと、ヨハネは、悔い改めにふさわしい実を結べ、と命じ、悔い改めよとの呼びかけをより具体的に言い表しています。聖書に見る実とは、何らかの行動の結果、行いを意味しますから。悔い改めにふさわしい実とは、悔い改めから生じる結果、実際に悔い改めたことを証明するような行い、そういうことになるでしょう。ヨハネの呼びかけに対して、悔い改めますと口にするだけではなく、行動をもって十分にそれを示す。これが悔い改めにふさわしい実を結ぶと言われていることなのです。悔い改めて救われるの、あくまでも、悔い改めにふさわしい実を結んだ、その結果によるということになりました。洗礼者ヨハネを指して、旧約最後の預言者とも言います。それはヨハネがこのように、ふさわしい実を結ぶという行いが、主の道をまっすぐにする。すなわち、人の行いによって、神との正しい関係を回復することを要求しているからに違いありません。実は、マタイによる福音書、4章の17節を、に目を向けるとわかるのですが、ヨハネの洗礼宣教の言葉、悔い改めよ 天の国は近づいたとは、主イエスの宣教の言葉と同じとなっているのです。おそらく他の福音書において洗礼者ヨハネの登場の場面でこの言葉はありませんから。マタイが洗礼者ヨハネの口を通して、悔い改めよ、天の国は近づいたと言わせているのだとわかります。このことからマタイは洗礼者ヨハネの宣教をイエスの宣教と結びつけようと考えていることが想像できるのです。しかしそうは言っても洗礼者ヨハネ自身、私の後から来る方は私よりも優れておられると言い、またその履物をお脱がせする値打ちもないと言い、さらにその方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになると言って、自分と主イエスの決定的な違いというものを明らかにしているのです。そうなると宣教の言葉としては共通しているものの、その意味しているところは大きな違いがあるのではないかと思われてくるのです。ここに今日私たちが耳にする福音があるのではないでしょうか。両者の違いを明らかにするために、両者が共通して告げている悔い改めについて目を向けたいと思います。悔い改めとは方向転換を意味しますから、神に背を向けていた私たちが神に向き直るということになるでしょう。有名な放蕩息子の例えを例に挙げますと、放蕩の限りを尽くした弟息子が困難の中で我に返って父のもとに帰るのですが、まさにここに悔い改めが表現されていると言えるでしょう。一方、カトリック教会の天宮神父はいくつか悔い改めについて書いています。一つ目は、悔い改めは神の業である。良い実も神の賜物である。洗礼者ヨハネは悔い改めよと呼びかけ、悔い改めにふさわしい実を結べと告げています。実を結ばない木はすべて切り倒されるとさえ言っているのです。このように聞くと、私たちは悔い改めなければ、良い実を結ばなければ、そうでなければ私は滅ぼされると恐れを抱くでしょう。つまり悔い改めは私たち人間から出る行いに見えるのです。私が滅ぼされないために。一方、雨宮神父が言っているのはヨハネとは全く反対のことで、悔い改めは神の業で、良い実は神の賜物、すなわち神が私たちに与えてくださったものということです。悔い改めとは人の行いではなく神の恵みである、このように言われているのです。どういうことかと言いますと、確かに悔い改めとは方向転換、神に向き直ることでありますが、それは悔い改めよとの呼びかけに人間自ら向き直るということではないということです。それは 神ご自身の働きかけ、神の技としてのみ起こるというのです。それによって結ばれる良い実も、神が賜物として与えてくださるということです。このことについて、雨宮神父は、悔い改めとは、すべてにおいて神が主語である。このように書いておられます。悔い改めは、人が気づいて自ら向き直るという人の行いではなく、そのすべてにおいて、神が私たちに働かれることによって、起こされる神の賜物だというのです。このことによって、このことについて、より具体的に、次のように言われています。悔い改めは、神の許しから起こる。神のもとにおいては、悔い改めることこそ喜びである。なぜなら悔い改めは、神がまずこの罪人のためにご自身を与えられたことによって起こるからである。これこそ悔い改めよ、天の国は近づいたということなのです。悔い改めについて考え始めるにあたって、放蕩息子の例えの一場面に触れました。放蕩の限りを尽くした弟息子が、困難の中で我に帰り、父のもとに帰る決意をしたのです。悔い改めが人の内側から起こり、ただ自分の楽しみのために生きていた弟息子が、父のもとに向き直ったことによるというなら、この場面を悔い改めと表現できるでしょう。そしてこの場面は、洗礼者ヨハネの悔い改めよとの呼びかけに応えることに一致するように見えるのです。しかし、放蕩息子の例えにおいて、悔い改めが完成したのは、弟息子が我に帰って父のもとに向かったその時ではないんです。そのことを聖書も、ところがという言葉で表現しています。ところが、まだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻したのでした。見つけて哀れに思い、走り寄ってという表現は、良いサマリア人の例えでも同じように、見て哀れに思い、近寄ってと表現されていますから、神の、主イエスの、私たちへの深い憐れみを表していると言えるでしょう。つまり、悔い改めを完成するのは、人が悔い改めにふさわしい実を結んだことにあるのではなく、神の御業こそ、神の憐れみこそが、悔い改めを完成させる恵みの御業なのです。私たちは人の間に生きていますから、自分の行い、誰かの行いに目が向けられるでしょう。そしてそれによって判断し、喜び、悲しみ、あるいは怒りを覚える。そのような命に生きています。しかし、目を上げると、神ご自身が私たちを見て、哀れに思い、走り寄って来てくださる、その愛を知らされるのです。その愛が、 具体的に人となって、私たちの間に住まわれ、私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げられ、復活され、天に昇られました。そしてこの主が再び来られる時を、私たちは待つのです。目を上げて、この主に希望を抱き、この主を私の主、私の命の主として迎え入れようとする、その時、すでにそのような私たちを見て、哀れに思い、走り寄る主によって、私たちは受け入れられ、私たちの悔い改めは完成するのです。カトリックの雨宮神父は次のように書いています。悔い改めは、白紙に戻るとか、自分自身などの出発点に帰るとか、内に目を向けることではなく、外へ、すなわち天の国、神の支配に目を向け、行動と生活を神の支配に任せることである。天の国は近づいた。この神の支配こそ、あの放蕩息子の例えに見る走り寄る父親の姿が重なります。この神の愛によって、私たちの悔い改めは繰り返し完成するのです。これこそ、主イエスの宣教の言葉、悔い改めよ、天の国は近づいたが意味することであり、洗礼者ヨハネのそれと同じ言葉であっても、大いに違っているのです。救いの到来を待ち望みつつ、共に歩んでまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の思いと心と聖霊の力によって、あなた方を望みにあふれさせてくださるよう。アーメン。